聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第7章36節から50節新約聖書115ページになります。ルカによる福音書第7章36節から50節。さて、ファリサイ派の人が一緒に食事をしたいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家で食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、背後に立ち、イエスの足元で泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、その足に接吻して香油を塗った。イエスを招いたファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな素性のものかわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。そこでイエスはその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。ところが返すことができなかったので、金貸しは二人の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、あなたの判断は正しいと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人見ないか。私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻してくれなかったが、この人は私が入ったときから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭に油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。ウェルカム礼拝は、第4週にこの4週持っておりますけれども、ウェルカムというのはようこそっていうことですから、ようこそ教会へということでしょう。そして同時に、いつもそれは我々の出会いの場面にあるように、私は誰々というものです、どこに住んでいて何をしているものです、まあそういうかもしれませんけれども、それと似たようなことが今日お読みした箇所の中にあるように思うのです。教会が自分たちをようこそと迎えて、教会が自分の紹介をしているということです。でそれは言ってみれば、私たちは主の日の朝に喜びの集いをしている者たちですということ、そのことが何よりも伝わればと思います。実は今日読んだところで分かるように、紹介者は主イエスご自身であります。シモンよ、この女を見ないか、そう言いながら、主イエスのもとに一体何があるのかということ、これは教会の姿と言ってもいいかもしれませんが、一体教会とは何なのかということを、主イエスご自身が紹介者としてシモンの前に立っていらっしゃる。しかもこの紹介者は少し変わっておりまして、大体紹介するときは相手の前に立って相手の目を見て握手でも差し出しながらやるんでしょうけれども、この主イエスはこの女を見ないかと言いましたときに、もうシモンの方には向いていません。身を女性の方に向け替えて、そして シモンに主イエスのもとにあるものが何であるかということを紹介する。ここには言ってみれば、そうしますと二つのもので紹介しておられるということができるでしょう。一つはこの涙を流す女性であります。こんな喜びが生ずるのだとそう言っているのと、それと同時にもう一つは主イエスご自身の横顔です。私がこれをどんなに喜んでいるか。二つの喜びがあります。一つは罪許される女性の喜び、もう一つはそのように喜ぶ女性を喜ぶ主イエスの喜び、その横顔。言ってみればここで、シモンよ、あなたも私の眼差しの中に入りなさい、さあ一緒に罪の許しの喜びを喜ぼう、そういう招きでもあるのですけれども、でそうしますと、ここに実はキリスト教会の信仰、まあ、キリスト教というのはあまり牧師は使わない言葉ですけれども、あえて言えばキリスト教に何か魅力を感じるということがあるとするのならば、その魅力の中心は実はここにあるのだというふうに、まあ、申し上げたいのです。ある人ははっきりそう言います。ここには一つの集約された一点がある。我々の信仰にとって、教会にとって、かけがえのない一点がここにあるのだというふうに言いますが、その通りだろうと思うのです。ハイデルベルク信仰問答というものをしばらく前に学んだことがありましたけれども、まあ、16世紀に書かれました、教会の信仰とは何かということをそれこそ紹介するような本ですけれども、その中で面白い言葉がありまして、主イエス・キリストを救い主と信じること、それはあなたにどんな利益をもたらしますか。利益をもたらしますか。まあ、利益っていうのは、まあ、喜びということだと思いますが、このハイデルベルク信仰問答も、まあ、喜びの信仰問答と言ってもいい、感謝の信仰問答と言ってもいい、でそれは利益だって言ってるんです。でキリスト教は、まあ、いわゆる御利益信心ではないという場合があります。それは一面商売繁盛や家内安全など、まあ、手近な自分たちの、まあ、目の前に現れることを全てとするような、そういういわゆる御利益ではないという意味では正しいと思います。しかしこの信仰問答が問うように、そうしたいわば、まあ、現世利益、現世利益ではないといたしましても、やっぱり利益があるんです。だから集まるんです。わざわざ日曜日に教会に。その利益とは一体何かって、教会に行けば喜びがあるんですよ。教会に行けば感謝があるんですよ。それが、まあ、教会が自己紹介をして立つような姿でありますし、主イエスはそれをご覧になりながら、ほらご覧、ここに喜びがあるだろうと言っておられる。あなたもさあ私の眼差しの前に入ってらっしゃいと、そういうふうに、まあ、招いておられるというのが、ここでの話が示す、まあ、教会の自己紹介でありますし、喜びの紹介です。でこの喜びということを受け止めないと、やはり教会の信仰というのはどこかおかしくなっちゃうんです。今日は、まあ、利益という言い方、まあ、ご利益というふうに言うのはちょっと語弊があるかもしれませんけれども、使徒信条の終わりのところはいわばご利益を列挙いたします。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、これは我々の信仰が約束する我々の利益です。ところが喜びを考えないで、これを短絡的に考えて、罪が許されて我々は天国に行けるんだなんて、そういう単純に理解してしまいますと、どうも信仰が歪む。そうです。つまりどんなに悪いことをしたって神様は許してくださるんだから天国に行けるもん、そういうことになっちゃうわけです。そのことは、まあ悪い自分の許可証とも言うことができるでしょうし、まあ、免罪符なんて言い方もできるかもしれません。これを持っていれば許されているんだ。 でもそういうものを我々が握りしめて天国に行けるんだということをご利益だと信じているとするのならば、おかしなことです。それはもう皆さんにもお分かりになるでしょう。ですから喜びを通さなくてはなりません。単体の許しではありません。これは一連の動きと言ってもいいんですけれども、主イエスが私を許されるという生きている一連の動きでありまして、これを何か免状にするわけにいかない。ある、ドイツ人のある神学者ですけれども、この箇所について、こんな言葉を語っていて、いかにも、ドイツ人らしいという言葉ですけれども、でもなんかよくその言葉が心に残って、ああそうだなと思ったんです。ちょっと読んでみますと、イエスはその人格においても物語においても罪の許しそのものだ。イエスはその人格においてもその物語においても罪の許しそのものだ。ドイツ人らしいそういう言い方をもうちょっと縮めて、いやいや不正確になるかもしれませんけれども、しかし言うことができるとすれば、主イエスは罪の許し、主イエスは罪の許し、そう言ってもいいほどに主イエスはこの地上にやってこられて、そして人々の前に、そして我々の前にお立ちになるのだということでしょう。主イエスは罪の許し、皆さんも生活の中で何度も繰り返されたらよいと思うのです。主イエスは罪の許しだ。単なる罪の許しではありません。我々がこれでもいい、許されてるでしょうなんていうような思いではなくて、あの主イエスが私を許してくださった。その時に我々は自分のつまらない姿にあぐらをかくことはないでしょう。このお方が許してくださったんだ。その時にここでは女性は涙が流れたのです。心がこの上なく深く捉えられたのです。さっきのその人格においても物語においても主イエスは罪の許しそのものだと、そう言ったある神学者がこうも言っておりますけれども、やはりここに一つの点がある。すべてを集約する一つの点がここにはあるんだ、そう言っています。そういう意味ではこの物語は教会にとりましてやはりかけがえなく大切な物語であります。ですから私はウェルカム礼拝でこのことを語ろうと思ったんです。教会とはこの女性と共に主イエスの足元に座ることです。涙を流すほどの深い喜び、そう言ってもよいのですけれども、ある人はそう言うと怪しいと思うかもしれません。我々は涙を見るときにすぐにどこかで疑います。怪しいと思うんです。それは人間は涙を道具にする場合があるからです。泣き落としということがあります。あるいはある場合には何か生活の一服の清涼剤のようにして心が浄化する感動の涙、そういうものを売り物にする商売もあるでしょうし、あるいはそういう何か作られた感動ということにある時に気づいてがっかりすることがある。なんだこれ作り話じゃないかって、裏金にはどんなに汚いことがあるか、そんなふうに感じることもあるんではないでしょうか。ですから我々は涙をどこかで疑うのです。説教の学びを牧師になってからもずっと続けてまいりましたけれども、その学びの中で何度も言われたことは、お涙頂戴のセンチメンタリズムに陥るな。説教者である者が泣くことによって答えとするような、あるいは聴衆が涙を流したことによってその説教が、良い説教であったというのは物差しにするなと、そう言われました。そうだろうと思うのです。 しかし一方で主イエスはここではこの涙を重んじておられるというのも我々は見落としてはならない。気をつけねばならない涙もあるけれども、しかし本当に大切な涙もあるのです。涙というのは我々の心が一つの点にきちんと立ったということでしょう。もう心がいろいろとうろうろしないで、ああ本当にここだというところに自分が立ち得たときに初めて流す涙というものがあるような思いがいたします。今日読んだ少し前のところには実は女性の涙が出てまいります。第7章の初めの方にはナインという町におりました一人のヤモメがたった一人の息子を失ったときに涙を流していた。主イエスがその葬列に出会われて、そしてこの女性にこう語りかけるのです。もう泣かないでいなさい。悲しみの涙だったからです。悲しみの涙を主イエスはおとどめになります。しかしそれだけにこの同じ章の終わりの方にあるこの物語はコントラストがありまして、主イエスが悲しみの涙をとどめ喜びの涙を喜ばれる、そう語り始めているということもできるでしょう。シモンよ、この女を見ないか、そう言いながらボロボロと涙を流して、イエス様ありがとうと、そういう女性を主イエスはご覧と言われているのです。一体この女性は何に感動を覚えたのでしょうか。自分自身の罪深い姿に気づき、深い悔い改めを捧げたその涙だったのか、あるいは愛の涙なのか。一生懸命に主イエスに愛を注いで、そしてその彼女が一生懸命に注ぐ愛によって主イエスがそれならばあなたを愛そうと言ってここで愛が生まれているのか。要するにこの涙は女性の何かの心が先にあったのかということ。読んでまいりますと罪の許しって話は後に出てまいりますから、この女性が初めに罪の許しを信じていたかどうかははっきりしませんけれども、明らかなのはこの女性はこれだけのことをするというのは一体何かというと、それは主イエスの愛を知ったがゆえに流した涙だからでしょう。罪人たちと共に、そしてそこであれは大酒を飲むものだと人々に揶揄されながら、しかしそれでも罪人と一緒にいることをおやめにならなかった主イエスをこの女性が見たときに、自分がどれほど愛されているか、そのことを女性は見抜いたのでしょう。見抜くのには彼女なりの敏感な感性があったと思います。それは今まで全く違う自分を突き刺すような眼差しに出会い続けてきたからです。あなたが理想的な人間像からどれほどずれているか、その眼差しに囲まれて生きてきました。罪の女、シモンがそう心の中でポロッと言うわけですけれども、おそらくは不道徳な生き方をしてきたということが、もちろんそれはあることでしょうし、あるいはそのことはもっとはっきり売春婦であった、娼婦であったのではないか、そう考えられます。そうしますと彼女は理想をあてがわれればもうやり直しも何もないんです。理想からどんなに離れてるか、どんなに必死であがいてその崖を登ろうと思ったって、もう理想には戻ることなんかできない。その思いが深い。人々は高みから下を見るようにして落ちてしまった人間をじっと見つめている。あんなになったら人間おしまいだって。だからこそ彼女は敏感に見抜いたのでしょう。主イエスの眼差しの違い、少しも罪が裁かれず、少しも理想があてがわれずに、今ここにあるそれ以外ない自分自身が主イエスの身元にいることが許される、 これは我々がよくよく知らなくてはならないことだと思うのです。うっかりすると信仰者ですら子を紹介している喜びからどこかで落ちてしまう。誰かを蔑む思い、少しでも誰かより上であることを自分の支えにするような思い、そういう思いに我々が捉えられるってことはないわけではない。誰かとトラブルになるときに、私の方が正しいのに、相手の方が間違えているのに、そんなふうに感じることは我々の常であります。そういう意味では主イエスがここで指し示しておられる地点に我々が本当に立っているか、座り込んでいるか、喜びの涙を主イエスの足元に注ぎながら、こう言うで主イエスの頭を濡らし、そしてその髪で主イエスの足を拭う、そういうところに我々がいるかどうか、シモンよこの女を見ないか、これは我々が週ごとに集うキリスト者そのものがいつでも主イエスに教えられなくてはならないこと、いやここ以外にはないんです。ここからずれたら我々は間違うんです。間違いなんです。罪人がただただ神に許されて喜んでいる、それしかない。ルターは罪深くて教会からある裁きを受けた自分の牧師仲間、その仲間にある手紙を書いていて、それが未だに伝わっています。その時に何て言ったか、さあ谷間から上がってこいと言わなかったんです。顔面孤狼の罪人の仲間になってください、あなたは自分の罪を本当の意味では知っていない。主イエスが本当に許そうとなさったのはそのあなたの罪そのものだ。さあ我々と罪人の仲間になってほしい、そう言いました。ですから問わねばならない、我々がそこに立っているかどうか。そこに立つときに初めて我々には涙が流れるんです。真実の涙を流すことは許されるんです。ああこの自分が許されている、動く心はそれ以外ではありません。何年か前の夏季休暇の時に説教の学びのサークルの、まあ、尊敬する仲間、大体同世代ですけれども、この人の説教はいいなと思う、そういうサークルの仲間の牧する教会の礼拝を訪ねたことがありました。説教で涙を問題にするなっていうことを一緒に学んでいるその仲間です。で彼もそう言うんです。ところがその彼がその礼拝で神の愛を語りながら声を詰まらせたんです。私はそれを見ながら、ああやっぱりこの先生神様の愛を語るときには声詰まらせるんだと思った。神の愛を語りながら、神の愛に自分自身が飲まれるような思いになりながら、そこで教会の声が生まれてくる。私も分かるような気がするのです。皆さんお気づきかどうか分かりませんけれど、私も説教しながらやはり声が詰まることがあります。泣かない方がいいだろうと思いながら一生懸命こらえますけれども、でもその時には必ず自分の悔しさなんかであるはずがない、悲しみであるはずがない、たった一種類の涙、罪許された喜びと感謝の涙です。神の愛を知る喜びと感謝の涙です。あるがままの自分自身が神の愛に受け止められている。 主イエスは今朝もおっしゃいます。この女性を見ないか、あるいはこの教会の人々を見ないか、どうかそうおっしゃる主イエスの招きの声が聞こえてまいりますように。主イエスが本当に温かい眼差しを注ぎ続けているその横顔に気づいて、どうかその主イエスの喜び、その眼差しの中へと飛び込むことができますようにお祈りいたします。父なる御神、自分自身の罪深さがどこまで分かっているか、うっかり人を責める思いの中に捕らえられてしまうような私たちですから、しばしば見失うのです。ですけれども取り戻してください。ただただ神の許しの中に立たされていること、その愛の中に立たされていること、そこで女性と共に主の御前に喜びと感謝の涙を流し続けていることができますように。みずみずしい信仰から去っているとするのならば、どうか主の愛で私たちを取り戻してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。